4月から毎月第1日曜日のこの時間は特集昭和史を味わうと題してお送りしています。この番組は昭和元年から昭和64年までの昭和のすべての時代をノンフィクション作家保坂正康さんと語り合っていくものです。シリーズでお伝えしております特集昭和史を味わう、今日はその3回目です。3回目の今日は昭和初年代の人々の暮らしその1、日々の生活はどうだった農村編というタイトルでお送りいたします。毎回この番組にご登場いただくのはノンフィクション作家で、昭和史を語り継ぐ会を主催している保坂正康さんです。聞き手は私ラジオ深夜便ディレクターの村島明義です。保坂さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回2回目はですね、震災復興と金融恐慌で始まった昭和とお題しまして、昭和元年から昭和3年あたりまでの、社会の様子をお伝えしたわけですね。
はい。
で今回3回目ということで、今日はですね、昭和初年代の人々の暮らしその1、日々の暮らしはどうだった農村編ということで、昭和初年代の農村社会の様子を見ていきたいというふうに思っております。これ年代的には何年から何年ぐらいまででしょうか。
昭和4年から、大体昭和8年ぐらいまでというのを今日は見てみたいですね。
でその中でも特にあの農村の様子を見てみるということで。
そうですね。もともと日本は農村国家でしたから、農業人口はまだこの時も7割8割を占めてるわけですからね、農業についてよく農業および農村についてよく分析することは昭和前期をよく見ることになるということだと思いますね。だから農村共同体がどのように変わっていったのか、どういう状況に置かれていたのかっていうのを今日はよく見てみたいと思うんですね。
はい。でその本題に入る前にですね、前回あの昭和の幕開けのところをお伝えしたんですけれども、その後ですね、昭和3年に行われました、昭和天皇の即位式典のですね、京都での実況中継の音声が見つかったんですよ。ですからまずその音声からですね、お聞きいただきたいと思います。
貴重な音ですね。
そうですね、で2つありまして、まずはですね、昭和天皇が京都に着いた後のですね、実況中継、これがありましたので、これをご紹介したいと思います。で何しろ昭和3年ですからの録音ですから、非常にこう音が不鮮明で分かりづらいんですけれども、あの中身はですね、祝砲がボンと打ち上がったりですね、あと祝いのラッパーが吹かれたり、その中を天皇の車列が進む様子、それからあの護衛の人々の名前の読み上げ、これの実況ですね、この音をお聞きいただきたいと思います。昭和3年11月7日、実況は佐藤光昌アナウンサーです。ただいまの音声は昭和3年11月7日の、昭和天皇が京都に着いた後の実況という ということだったんですけど、
昭和天皇はあの服装まできちんと説明してます ね、それからどういう人たちが、まあ、軍人ですけども、どういう人たちが護衛についてるかとか、割に詳しくそういうことを報じてるんでびっくりしました。
あ、ね、そして次がですね、いよいよあの京都御所紫宸殿での即位式典ということで、そこの実況中継も残っておりました。これがですね、いよいよ昭和3年11月10日ということですけれども、これもちょっとあの音が不鮮明なんですが、やはり祝砲が打たれまして、それから天皇皇后がお出ましになる、そして参列者の様子、それからあの軍楽隊の紹介というようなね、実況がありますので、これを聞いていただきましょう。昭和3年11月10日、実況は辻元栄アナウンサーです。
天皇陛下並びに皇后陛下には出度あらせられたのであります。御院一同やうやく敬礼をいたします。平常の大役者はことごとく起立をいたしています。民国の栄えをことこぐ万歳の声は決死の数段ばかりでありました。マイクロフォンに入っておりました君たちの声楽は天礼門前に整列している陸軍富山学校軍楽隊並びに海軍軍楽隊によって設けられているのでありました。また高齢一方の音は第16師団から放射しているのであります。
この実況は昭和3年11月10日、京都御所での即位式典の様子ということなんですね。
放送のアナウンサーの方がやはり一部ノリと読むような感じで、放送するんですね。これあの放送が開始されてまだ 5,6 年ですね。
そうですね、大正14年から
ですからね。そうですね、4年目ですか、
はい、
それでよくやはりこういった放送の技術っていうのを作っていったなっていう感じがしますね、
そうですね、もう早くもなんか確立されてるというような ね雰囲気の格調の高い、まあ、中継だったんですけどね、でこのような形で、まあ、昭和というものが始まったわけですけれども、まあ、前回もあの保坂さんからですね、ご説明がありましたが、昭和というのは君民一致世界平和という意味でして、国民全体に日がよく当たり国々が仲良くしていくというふうにですね説明されていたんですけれども、まあ、現実を見ますと、特に農村部を見ますと、なかなかそうはいかなかったようですね。
そうですね、あの日本の社会もあの急激に発展してきましたから、どこかでこうあのその日の当たらないところを出るんですね、やはりその日の当たらないところっていうのが結局は昭和の初めは農村だったわけですけども、だそれゆえにそこにはいろんな悲惨な状況があったっていうことですね。
まあ、最初の話にもありましたけれども、その当時の日本の農業人口全体の人口の 7,8 割ということですから、それがまあ大部分を占めていたということですね、農業生産者が、
農家というのがあのやはり日本の社会を支える基本的なコアっていいますか単位だったんですね、あの面白い統計がありまして、昭和4年にですね、農政学者ある農政学者があの農村調査をやったっていう資料があるんですね。でそれを読んだことがあるんですが、東京大阪とか大都市周辺の農村はですね急激に都市化してるんですね、生活内容なんかも。ところがあの都市から離れれば離れるほどその農村がですね、まあ、江戸時代から変わらないようなやっぱりこう習慣と生活システムを持ってるっていうんですね、でどういうことかっていうと、その統計を読んでますとですね、江戸時代の農村っていうのはそこで生まれたら死ぬまでの一つのこう完結する人生の、空間があったんですね。ここに住んでて働いて、そして農業に携わってで自給自足で生活していけるという枠組みがあったんですね。多くの日本の、都市から離れた農村はまだこういう状態であったというような報告を読んだことがありますね。
じゃあ一生その土地に住み続けて、
そうですね、一生住んでて、そして、死ぬまでの間にお伊勢参りをするというのが江戸時代の農民の 楽しみだったわけですから、うん、あの昭和でもやはりまだそういう隔絶したところにある農村はそういう生活だったのかなっていう気がしますね、うん、
そういう土地とか農村に縛り付けられたですね、農民の姿だったようですけども、特にその昭和初期の農村の、なんて言いましょう、悲惨さと言いましょうかね、凶作も随分あったようですし、かなり凄まじかったようですね。
そうですね、2つの理由がありまして、1つはあの自然条件ですね、豊作凶作というそういうのの波をかぶるって言うと、もう1つはあの農トラクターやですね、それから農薬などが入ってくる、それからあの農村のお蚕さんをお蚕を作るっていったようなのは綿糸、とアメリカなんかに輸出するわけですから、アメリカの景気と一体化するわけですね。かなりこう資本主義の市場の中での農業という形のものが増えるわけですね、うん、でそこはもう景気に一喜一憂するような状態になるわけですね。豊作と凶作の繰り返し、そしてその資本主義のその市場のこの混乱から来る、まあ悲惨な状況っていうのがダブルパンチのように昭和の初期は農村を襲ったんですよね。
でそのいくつか具体的な例があると思いますけれども、これご紹介いただけますか。
そうですね、私があのいろんな本を読んだり、当時 の地方の新聞なんか読むと、やっぱりこうもう読んでいて、辛いなっていうのがありますね。例えばこの前あの前にお話しした銀行が潰れていく、
はい、
で一生懸命働いてコツコツとお金を貯めてですね、トラクターを買う、あるいは生活にゆとりを持たせようとする農民の方は随分いたわけですね。でそれ銀行潰れてしまうわけですから、まあ帰ってこないわけですね。三重県の例なんですが、ある農民は、真面目な農民はですね、一生懸命貯金したのがそれゼロになったんですね。で3日3晩その銀行のですね戸を叩いて泣き続けてたというような報道を読んだことがありますね。でそれはその方はもうお金を一生懸命苦労して生活を切り詰めて貯めていたのがゼロになったっていうので、もう返してくれっていうことを叫んでいたんでしょうね。でそういったような悲惨な話もあれば、まあ、農業のこのその凶作不況のあれで、凶作と豊作のですね繰り返しの中で、極端に値が上がったり下がったりする、あるいは凶作で、ほとんど食べるものがないというので、うん、障子の海苔ですね、ああいうのをかゆ側にお湯でおかゆ側にして食べてるとかですね、
障子の海苔
そうですね、そういうような話とか、それから、野草ですね、野草をこう炒めて、食べるとか、とにかく調べれば調べるほど悲惨な状況なんだなっていうのが分かります。
そういう自然条件とか、
そうです、
ね、あるいはその昭和2年に起こった金融恐慌の影響をもろに受けた、
波をかぶるんですね、だから農村自体 の農民の人たちはその意味で言うと昭和の初めは相当つらかったと思いますね。そのいろんなダメージを受ける中で、農村の人たち の悲哀苦しい話はもういくつも聞くわけですけども、そういう話に共通しているのは、それでも農民の人は真面目でですね、税金を一生懸命払おうとするんですね。で税金を払うためにですね、もう現金の収入が入る仕事、まあ、炭を焼くとかそういうことですけどね、そしてお金を貯めて、それで税金を払う、で税金払いますからね、統計上はなんだ農民はちゃんと生活できてるじゃないかというような錯覚をする農林省の役にもいたんですね。
そうですか。
だからその気真面目さ、その農民の持っているその気真面目さが、そのやはりどんな苦境にあっても税金を払うだけではなくて、子供にまず食べさせてですね、親は我慢するっていうような話がもういくつもあったと資料にはありますね。
でその時期ですね、まあ、昭和4年ぐらいになりますと、非常にその経済状態、国の経済状態もですねかなり厳しくなると、まあ、農村ももちろん厳しいですけども、まあ、国の経済状態も厳しくなるということで、浜口首相がラジオで緊縮財政を訴えているというこの記録が残ってるんですね。
貴重ですね、これも。
これは昭和4年の8月28日という日付は分かってるんですけれども、 浜口首相がこのラジオでですね、緊縮政策を訴えた。
これを全国民に訴えたんですね。
そうですね、まあ、当時こう始まったばかりのラジオを通じてですね、訴えたということなんですね。でこれもあの実際浜口首相のですね音声聞いていただきたいと思うんですが、これはあの第一次世界大戦の頃からですね、1914年の頃から時を越して、その後どんどんその経済が膨張してくるけども、その後また厳しくなってくるというようなところをですね、ルル訴えてる放送がありますので、これをお聞きいただきたいと思います。
私はただいまご紹介を受けました浜口であります。この先は経済難局の打開についてという先代のもとに、私の考えの一端を申し述べてみたいと存じます。しばらくの間ご静聴をあげます。さて大正3年に世界の大戦争が始まりました以来、我が国の経済界は非常なる好景気が続きましたので、その結果政府の財政も民間事業の経営ぶりも国民一般の暮らし向きも共に急激なる膨張をいたしたのであります。
ただいまの音声は昭和4年8月28日の、浜口首相がラジオで、緊縮政策を訴えたという内容でした、
はい、こういう首相の施政方針にやはりこの生ぬるいということの声もあったのでしょうかね、うん、やっぱり世情がこう不安定になっていく中で、浜口首相は右翼青年にこうテロリズムに遭うというような形になるんですね。
ああ東京駅でやる
ですね、
テロに遭うわけですね、
この放送の1年3ヶ月後ですかね、
はい、
そのテロに遭うんですから、それで入院するんですけども、入院してですね腹部のこう重傷なんですが、その当時の新聞読んできますとですね、その腹部の重傷でまああのおならが出ると安心なんですね。
あガスが出ると、
ガスが出ると、はい、で新聞もですね今日出るかって明日出るかっていうような形で医者と聞いてて出るんですね。そしたらもう本当にそのおならが見出しになってですね、浜口首相は大丈夫だというふうな報道されています、うん、もっともこれが結局体を弱めたんでしょう、うん、その翌年の昭和6年の8月にお亡くなりになってますからね、やはりその意味で言うと昭和のテロの犠牲であったなという感じもいたしますね、うん、
世の中が非常になんか騒然としてきな臭くなってきつつある時代と、
そうですね、
いうことですよね、
社会がこう落ち着くこう軸がないんですね。それは経済も混乱する、そしてその、まあ、食べるものがないと農村ではそういう生存そのものに関わるようになるし、だから逆に言うとこの昭和の初期のこの混乱の中で私たちの国のもういろんな良さも悪さもこう出てきたって言いますかね、こう表出したんだっていうふうに思いますね、テロで解決するわけはないんですの、ないのにやっぱりそのテロがこう起こるというのは、やはりそこにやっぱり日本人のものの考え方の歪みがやっぱりあるんだろうなっていう気もしますしね、
まあ、日本国内そういうようなですね、非常にこう社会的不安が高まってきた時にですね、今度はその世界の恐慌というのも起こるんですね、昭和4年の10月24日にニューヨークの株式取引所で大崩落という
大恐
慌になる、
世界恐慌になるわけですね。これは日本だけではなくて、その世界恐慌アメリカやイギリスやドイツやフランスやそれから日本はどうやって乗り切るかっていうのがその後の歴史の形になるんですね、アメリカなんかはこう公共投資を拡充して、そして失業者を吸収するっていう形で、新しいケインズ理論っていうんですかね、はい、社会公共投資論こう 充実して、雇用を増やすというような形の方向を取りますけども、まあ、それが民主主義的な国の一つの政策だったんでしょうけど、まあ、日本とかドイツっていうのはどうしてもこう軍事が主導になって、それで軍事的にその、まあ、強さを持って、その強さで、まあ、市場をこう拡大していくっていうんですかね、そういった拙速的なことを、まあ、それ軍事主導体制っていうことになるんですけど、そういう拙速的な解決法を求めたんじゃないかなと思いますね。
そこに日本の歩んでった危うさが潜んでいたと。
ありますね。もっとこの経済を長期的な目で考えて、耐えるときと、それからその耐えたときに何を施策して、それが何年後にどういう形になるかっていうようなビジョンっていうのは、まだ日本の社会はそういうのを持つ余裕がなかったっていうことですね。
まあ、遅れてきた資本主義国ということ
ですね。だから目の前の現実をとにかく変え、抑止を変えようということになれば、その目の前だけを見てるということになっちゃったっていうのが昭和史の教訓かなっていう気もしますね。
で、具体的にはその世界大恐慌でいろいろなものが日本の産業も巻き込まれていくようですね。
特に繊維が巻き込まれますね。繊維にはもう日本の繊維はアメリカに輸出している綿糸とか生糸の類は全部市場の価格は下がる、それに市場輸出の量も減る、それが一気にその農村の生産農家に響いてくるわけですね。まあ、主にこれ長野が多かったんですが、
そういう形で、まあ、世界恐慌にこう巻き込まれて翻弄されていくという姿もあるわけですね。
もちろんこれは都市にも影響がありまして、はい、会社がですね、その雇用を保障できなくなって、まあ、辞めてもらうという形になる。で、そういう人たちは大体現業で働いてた方は農村出身の方なので、で東京でその職を失って農村帰るわけですね。で、その帰る時にその汽車陣もないから歩いて帰ると。だから東海道とか東北の方に帰る幹線の道路のところにはそうやって田舎へ帰ってく人たちの列ができてたっていうふうに資料には書いてありますね。
そうですか。
で、帰ったところで今度農村自体が不況ですから、でそこでこう二重三重の悲劇が起きた、まあ、一家心中とかですね、それからもう食べるものはないから、もうますますその、まあ、野草を食べるとかそういう状態になったんじゃないんでしょうかね。
まあ、そういうような非常にその経済的な苦境が始まったのが昭和4年と、
そうですね、
いうこと で、でその後昭和5年6年7年になりますと、さらにそれがまあ全国の農村に広がっていったということ、
全国化していくんですね。よく娘を身売りする農家があるとかですね、それから一家春秋、それから学校では欠食児童が増えてですね、その体育の授業中にバタバタ生徒が倒れる、まあ、そういった現象が、まあ、かなり全国的な広がりで、報告されるんですね。で、まあ、欠食児童なんか、まあ、山形県では4万人に及んだといいます。
はあ、そうですか。
そうすると弁当持ってこないわけですから、もちろんそれは朝食も十分食べてこないわけですから、授業中にその倒れる生徒がいるっていうのも当然なわけですね。で、そういう中で教育現場の教師たちがやはり自分、まあ、一応サラリーマンですから給与もらってるわけですから、おにぎりを作ってきて生徒たちに食べさせてとかですね、まあ、そういう話もまたいくつもありますね。
まあ、ちょっと手元にですね、いくつか参考資料というか本があるんですけれども、はい、この写真がありまして、これは岩手県青笹村の子どもたちの写真ということで、空腹な児童たちがもう大根をそのままかじってる、
そうですね、
姿ですね。貧しげな、ね、格好をしてですね、それからもう一つはこれは伊沢村相談所とありますけども、娘さんの身売りのなんか、ね、相談所のポスターです ね、
そうですね、
娘身売りの場合は当相談所へおいでください。伊沢村相談所、
そうして娘を身売りしちゃいけませんと やはりできるだけ相談乗りますよっていうのは、行政の側でも働きかけやるんですけども、だけどもそういった口入れ屋というんでしょうか、そういう人たちが農村に入って、随分都市のその遊郭などに連れて行ったっていう例はあるんですね、うん、ある村では15歳から24歳の人口のですね、うち女性467人がいたと。でそれを調べたらそのうちの250人がですね、東京やその周辺の芸妓さんに売られてるというような統計があるって言いますね。これ東北のある地方ですけども、だから逆に言うとその娘さん、15歳から24歳の娘さんたちの気持ちを思うと、それはうちを救わなきゃ、一家を救わなきゃっていう気持ちで、そういう状況に甘んじたと思いますけどね。まあ悲劇といえば悲劇ですね。
そうですね、まあ、いわゆる苦界に身を投じざるを得ないということですかね、
昭和という時代は確かにいろんな側面があるんですが、昭和という時代の悲しさっていうのはやはり昭和のこの農村の恐慌の中にもはっきりそれ出てるんですね、だから私たちは昭和を見るときに、その昭和にはもちろんいいこと、楽しいこと、立派なこともありますけども、この苦しさをやっぱり私たちの国が持っていたことについても思いを馳せることは大事だと思いますね。
まあ、今から考えますと、なんか非常にこの、まあ、暗い時代といいましょうか、悲惨な時代というか、
このグラグラする時のこの状況の中で、どういう解決法があるのかっていう時の選択肢はやっぱり、まあ、アメリカ型、イギリス型、それドイツ型とかいろいろあったと思うんですけどもね、日本はやはりそこでやっぱり軍事主導の形で解決 していこうとしたのがやっぱり昭和の初期の姿だと思うんですね、まあ、いい悪いということで論じるよりも、当時の日本の政策の選択の仕方が正しかったのかと私たちは、まあ、考える必要があると思うんですね。
でその時代の頃のですね、まあ、社会の動き、ちょっと目立ったところを見ていきますと、昭和4年の5月に、小橋滝路の蟹公船が発表されて、こういうプレタリア運動も盛んになってくるというね、ことをですね、昭和6年9月18日は満州事件勃発、これはもう後で詳しくですね、話していただきますけども、と昭和6年はこれはちょっと漫画で、戦前の漫画野良黒が流行るということでね、田川水宝さん、それから昭和7年の5月15日は515事件ですね。これもまた後の回で詳しく話してもらいますけれども、はい、であとはロサンゼルスオリンピック、これは後でちょっと音をですね聞いてもらったりということですが、はい、まあ、農村関係で言いますと昭和8年の9月21日にこの宮沢賢治が亡くなっているということですね、これもなんか象徴的な感じがしますけれども ね、そして、その年の昭和8年の12月23日には、皇太子、昭仁親王が誕生しているというような、
このニュースが一番明るい、ニュースとして報道されて、皇太子誕生ということで歌も作られたりしてですね、全国的に歌われたりして、皇位を継ぐ皇太子の誕生というのは当時の日本にとっては一番大きな喜びだったんじゃないでしょうか、
そうですね、ようやくその男子のですね、後継皇族が誕生したということで、
昭和天皇とその側近たちの間の喜びようについてはいろんな資料もまた詳しく書いてますけども、相当喜びだったっていうのは私たちそういう資料を読んでも伝わってきますね。
そうですかね、そしてここで昭和の歴史イコールラジオの歴史ということでですね、その当時のラジオの放送はどうだったのかというのをちょっと見てみますと、この昭和の初め頃ですね、4年から8年ぐらいはやっぱりそのスポーツ放送が明るいもの、それから娯楽放送ですね、そんなものに特色のある放送があったようですね。音声として残っているものでですね、昭和4年の六大学野球の早慶戦、松内則三アナウンサーの実況がありますので、これを聞いていただきましょう。
総計ベンチ前ともにエンジン水の漏らしと作戦、 統計応援団の押収工作、6万観衆の行き詰まるまでの沈黙、見る者語る者一段と殺気を含んでおります。神宮球場どんよりした空、黒雲低くたれた空、カラスが1羽、2羽、3羽、4羽、戦運いよいよ球を告げております。
松内のりぞアナウンサー、
これ有名な放送ですね。
そうですね、カラスが1羽、
カラスが1羽、ね、あのやっぱり当時総計戦っていうのがあの日本全国の大きなニュースだったんですね。
そしてですね、その次の年昭和5年になりますけれども、この漫才がですねブームみたいになってきてですね、特に円達あちゃ子の漫才で、これもですねちょっと総計戦に題材を取った総計戦という漫才がありますので、これを聞いていただきましょう。
昨日の日はどこ行きはったん？
野球を見に出かけました。
あ、そう、総計戦をか。
そうです。
君が野球好きとはちっとも知らなんだな。
知らなんだとはいささか失礼なお言葉ですな。これでもなかなか野球通ですよ。
あ、さようか。いや、これは、失敬しました。しかし僕もね、
は
あ、あの総計戦見にとってんで。
そうですか。
えらい人やな。
相変わらず大したもんですな。
まあ早出かけんでいいけれどもな、
は
あ、もう満員でまあようようなふわっと側に座ってが、
はあ、
君はどこにおったん？
僕もね、いたところがどっこも座るとこがないからね、
うん、
ようようセカンド側に割り込みました。
セカンドが、そんなところ入られへんで。
さあ、その入られんのはね、
うん、
特別入場を許されて。
そんな無茶なことできるかいな。
それでも僕はまあ真ん中に座ってましたよ。
おお、それやったら君外野やないか。
あ、そうそう、外野ですわ。
大変なこと言うてんな。
しかし面白かったね。
そりゃ君総計戦と言うたら何と言うても日本一の試合やってんな。
はあ。
昭和5年円達あちゃ子の総計戦という漫才ですね、まあ、そういう番組で人気を呼んで、昭和6年にはですね、ラジオの聴取契約者が100万人を突破したということですね。そして次の年昭和7年にはオリンピック、ロサンゼルスオリンピックがあったということですけれども、この時のですね、実況放送があります。ファンファーレと英語での開会宣言がありますので、
はい、
これを聞いていただきましょう。
I proclaim open the Olympic Games of Los Angeles, celebrating the 10thOlympian of the modern era.
昭和7年のロサンゼルスオリンピックの実況中継ファンファーレと英語の開会宣言で、これ非常にこう貴重なですね、実音、その当時の実音だったんですね。で、実はですね、ちょっといろいろと調べましたら、この昭和7年のロサンゼルスオリンピックの時はですね、オリンピック委員会とアメリカの放送局が放送権料で揉めまして、アメリカ国内でもその実況放送ってのはできなくなったんです。
あ、そうなんですか。
ましてや外国の放送局はできないということなんですけども、その日本 NHK からアナウンサー3人送り込んで、団長さん1人で計4人送り込んだんですけれども、行ったんですけども実況中継できないと。さてどうするかということで、実況中継ではなくて、実感中継、
実感中継、
実感中継っていうのをやったそうですね。実感放送というのは要するに見てきたものをですね、記憶の新しいうちに放送施設のところに駆け込んで、そこでその思い出しながら実感で喋ったと。
あ、そういう放送があったんですか。
放送、そういう放送したんですって、残念ながらその時の音声は、ね、残ってないんですけどね、まあ、苦肉の策で、
これ残ってたら貴重な、音でしたね、
で、このロサンゼルスオリンピックはずっと金メダルをたくさん取った、
ね、あ、そうですね、
なんか7つも取ったということで、まあ、あの水泳日本ということで水泳がかなりですね、5つですかね、それからあの三段跳びの南部中平さんが優勝、それとあとこれなんか昔教科書で習ったんですけども、馬術の西武一
そうですね、
さんが軍人ですかね、
軍人ですね、
金メダル、馬術で。
この西さんの話は、あの硫黄島 の戦いの時、昭和20年の2月ですけど、アメリカ軍がですね、バロン西、出てこいと、 もうこの戦争ではもう日本はもう勝つという状況じゃないんだからって言って出てきて捕虜になってくれって言うんですね。で西はそれを拒否したと、それでね、まあ、戦死したという話が語り伝えられてるんですけどね、うん、どうもそれは違うんじゃないかっていう人もいるんですが、ただそういうふうに語られてる背景を考えると、この西という人に対するそのアメリカ側のですね、アメリカ人のオリンピックで優勝して金メダルを取ったという人に対する敬意というんですか、それがあるんだなっていうのはそういうエピソードだなというふうに思います ね、
そのロサンゼルスオリンピックですからね、アメリカで行われたオリンピックでの金メダリストですから、それだけのこう尊敬を集めていたということですかね、
畏敬の念を持ってたということですね。
まあ、そういうような明るい話題と言いましょうかね、まあ結末はちょっと悲しいんですけども、そういうようなね話題もあったということですね。そしてまあ恒例のと言いましょうか、いつも聞いていただいている昭和歌謡ですね、この時代どういう歌謡曲があったのかということで、まあいくつか調べてみたんですが、昭和4年から昭和8年ですね、まあいろいろなその有名な曲、今でも歌い継がれているような曲がたくさんあるんですけれども、まあ、その中からですね、3つほどちょっとメドレーで紹介しようと思ってます。今年があの宝塚100年ということですが、そのテーマソングになるようなすみれの花咲く頃ですね、これは天津乙女、宝塚月組の皆さん、そして、これは昭和5年ですね。で次の昭和6年が女給の歌ということで、まあ、なかなか女性の厳しい労働状況を、ね、歌った、音楽時代は明るいんですけれども、羽衣歌子さん、そして昭和8年のこれはもう東京中がですね、もう浮かれて踊ったという東京ボンドですね、小唄勝太郎さん、この3曲をメドレーでお送りします。
私は夜泣くと
ただいまのは昭和5年のすみれの花咲く頃、うん、昭和6年の女給の歌、そして昭和8年の東京音頭でした。
じっと聞いてるとやはりこの時代のなんかいろんな愛感っていうのがあるんでしょうけど、うん、それがこの歌に託されてるんだっていう感じしますね。
でまあ、時代は苦しかったんですけれども、こういう東京音頭でなんかうさを晴らしていたということでしょうかね、うんうん、
やはりやっぱり歌の中にそのこれを聞くだけではなくて自分たちも歌うということで、そしてその歌詞を自分の生活の中とこう照らし合わせながら愛感あるいはその喜びっていうのを持つんだなっていうような感じがするんですけどね、うん、そういう歌詞なんだなっていう気がしますね、
そうですね、やっぱこう昭和歌謡の中に生活の実感がこう浮き彫りにされるということでしょうかね、どうも今日もありがとうございました、はい、
どうも失礼しました、
今日のこの時間は特集昭和史を味わう昭和初年代の人々の暮らしその1日々の生活はどうだった農村編というタイトルでノンフィクション作家の保坂正康さんに伺いました。聞き手は私ラジオ深夜便ディレクターの村島明義でした。なお次回の昭和史を味わうは7月6日のこの時間に昭和初年代の人々の暮らしその2都市生活の実態日常の生活環境についてお伝えします。